沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
どうする、もう半年が終わってて、毎年だから毎月この愚痴から始まるっていうね。いやもうね、このね、7月10日の参議院選挙が終わったら、やっと4月に引っ越したあの片付けをしようと思ったのに、今度はなんだよ、参議院選の結果が出た翌朝5時6時からさ、あの東村のね高江っていうところにさ、また機動隊をわんさかあちこちから連れてきて工事車両入れてさ、なんなのこの国は本当に。自分のこの優しい歌声を聞きながらわじわじしないといけないこの残念な感じなんですけど、でその7月11日からですよ、たくさんのトイレとか、プレハブ の, あのこの部品とかを運んでくるのをもう目の当たりにして、で工事現場のこの仮設トイレって、だいたいかける10で人数を把握 するという人がいたのですが、30から50あったので、まあ、300人から500人分のための飯場っていうね、ご飯炊いたり暮らしたりする場所を、ヤンバルの森の半分を占めている米軍の世界唯一のジャングル訓練施設、キャンプゴンザルベスというこの訓練施設、あのねゴンザルベスって英語では書いてあるんですけど、日本語表記のカタカナではゴンザレスって書いてあるんですよね。どっちやねん。でそのそこの中にとりあえずその拠点を作ってね、今そのヘリパッドを6つ作りたいうちの2つは完成しちゃったんですけど、あとの4つを一気に作りたいということだと思うんですけど、なんでわざわざさ選挙明けて翌日、まあその選挙の前にやったら印象が悪くなるとかそういうのもあるとは思うんですけど、なんかねその選挙、こちらはね要は基地を作らせないと言ってる候補者が勝って、どんどん推進するぞって言ってた大臣、現役大臣が落とされて職を失、職っていうかまあ議員席を失ったわけですよ。で民間人として大臣続投っていう異例の事態になりました。まあ本当にそういうねすごい奇跡的なことが起きてる沖縄なんですけど、まあとにかくねこれはね政治の問題でも基地問題でも何でもなくて、あの生きるためにはどんな貧乏でもどんな金持ちでも、男も女もそうどちらの性別でもない人もみんな空気と水はどうしても必要なわけで、その空気と水を私たちに提供してくれてるのは誰かというと森なんですよ、海なんですよ。なんで私たちは感謝こそすれこの森や海を壊していくのかねと、ましてや戦争こそ最大の環境破壊だしね。でこう戦争の練習してると一個もいいことないですよ。さらに言うと皆さんの税金でそれ作ってますからね。で結局ね自分の吸う空気や自分の飲む水を失っていくと。で私ずっと IWJ というメディアで、現場からずっと中継を入れてるんですけども、インターネットでね、まあ、よかったらそちらも見てほしいんですけれども、まあ、その中でもしょっちゅう言ってますブルーゴールドっていう映画をね最近またねみんなにお勧めしてるんですけど、これ、ね、多分10年ぐらい前に見た映画だったと思うんですけど、今まさにそれを実感してます。でブルーゴールドっていうのはね、今まではその例えば石油だとかゴールドとかダイヤモンドを掘るのにその利権があってね、そのそこに住んでる原住民の人たちを追い出してとかね、もしくは強制労働させて、掘り起こしたものは誰かがお宝をね、いただいて、でそれで大金持ちと、そして使われる人たちっていうね格差がすごくできる社会だったけど、今度はねもう金でも銀でもダイヤモンドでもオイルでもガスでもなく、今度はね水で脅される時代になったんですよ。例えばエビアン、エビアンってフランスの水会社じゃないですか。でそれは今、まあ、ペットボトルで100円ぐらいで買えるわけですよ。でも水源地はどこにあって、その水源地ね、川がジャーって流れてるのを勝手に取ってるわけじゃなくて、水源地を買い占めてるわけですよ。ということはですよ、私たちの水の蛇口に水が来るかどうかは彼らが握ってるんですね。つまり水源地を買い占めてるってことはね、それがフランスだけじゃないんです。世界全各地で、例えば北米、中米、南米だと、ブッシュ大統領って言いましたよね。で、その2代続けてパパブッシュって言われる人と、ブッシュっていう人と、で、それからその娘。3代にわたって、この 北米中米南米全域にわたる水源地を買い占めているとかね、そういったことを全部暴いているドキュメンタリーなんです。ブルーゴールド、これね YouTube にも出てたみたいなので、ぜひ皆さん検索してぜひ見てください。これを見たらね、今時ね、せっかくのこの水を恵んでくれる森を米軍に売り渡したりぶっ壊したりとかしてる場合じゃないんだということを気づいてほしいです。これはもう政治的な問題とかじゃないです。あなたの税金を使ってあなたの水を失うよっていう話です。ので皆さん、そこで生きる生き物たち、そこで生きる人間たち、そしてそこから空気や水をいただいている私たち、みんな感謝を込めて、この曲を聴いてもらいたいと思います。こんな深刻な話からこの曲です。頑張れクイナー by ヨシト。
頑張るクイナー、どこ行くの、どうして飛ばないの、飛ばないゆえにいつも危険にさらされて、安住の森はないかしら、ヒッサンバエヒンギリオヤ、ヤンバルクイナーどこ行くの、チュンマグストマヤゴ、カメで一旦見つかったら最後なすすべもない、ヒンギリヨヤ、ヤンバルクイナーどこ行くの、道んわたいね右左、ユンチわたりよ中の日や中の日車がとゆんろ、
この、はい、1、2の3杯逃げなさいと言っているこの頑張れクイナですね。もちろんそうです、ヤンバルクイナの話をしてます、ね、飛べないからしょっちゅう柔軟の、ね、人生ですねと、あ、人じゃないか、調整っていうのかな、その実はこの歌詞はね、この歌ってるのはヨシトって言うんですけど、ヨシトのおじさんが亡くなってから、おばさんか誰かがね、多分おばさんだと思うんですけど、こんな歌詞を書き残していたから、あんた歌にしてくれないねとおばさんから言われたっていう話で、最初に私もこの曲がね、最初にこの日の目を見るというか演奏される時、私も弾いたんですけど、ついにこんな録音になりましてね。で、このヨシトっていうのは、八重山モンキーっていうユニットやってるんですけど、八重山モンキーといえば、木山商店の長男であります、りょうさーがね、ギター弾いたり、三振弾いたり、いろいろやってて、この二人組で八重山モンキーっていうんですけど、まあ、りょうさーは八重山の出身なんですが、このヨシトは茶谷の出身だったんですが、八重山、石垣の女性と結婚しまして、今ね、石垣の商店街のところでお店やっています。鶴子の店っていうね、なんかおばあちゃんの名前を使ってですね、バーをやってるんですけど、いい感じに幸せが満ち溢れた、またね、一枚になってます。9曲入りの Made by Journey というね、CD にね、サインしてって言ったらね、めちゃめちゃこう表紙に、私の名前付きのサインがされてるんで、そんなジャケットかなと思ってみたら、これ手書きだったっていうね。Make a wish and make a peace with Kenko さんって書いてくれてるんですけど。はい。とても素晴らしいライブが、ライブで買った CD なんですけど、これはね、先月かな、あ、先々月か、手に入れた CD でした。読谷の千葉の辰美と日賀歩美と、それからこのヨシトが台湾でライブをするということで、その総公開ライブっていうか、まあ言ったら交通費を作るためのライブを2本やったんですね。それの小座バージョンの時に行って、見てきたんですけど、で、それ他にはジュジュモもね、台湾の音楽祭に出演して帰ってきました。なのでね、もう本当にこういった、まあ、自分三線とか自分たちの地元のこととかをすごく、まあ、取り入れてね、文化的交流ができるというのは、やっぱり特徴を持ってなかったらね、なんか普通のポップスではやっぱり海外に行ってもなんかこんなんどこでもあるじゃないかみたいな感じになるんですけど、まあ今回は彼らが台湾に行ってくるね、行ってまた交流してくるということで、 どんなライブだったのかまだ話聞いてないんでね、ビデオとかも見たいななんて思ってるんですけど、で今日この後またねそれに関連するあの辰巳の音源も紹介しますけどね、ちょっと順番的にはもう一個ね、これを聞いてもらいたいなと思うんですけど、まあオープニングからね高井の話もしましたけれども、やっぱ今ねもうなんか戦後ずっと続いてきたこの奪われた土地を取り返したいって言ってるだけなのに、返すのに条件つけられたりとか、なぜか力で排除されたりとかね、そんなことばっかり起こってる沖縄ですが、そんな中でこんないつもね戦うミュージシャンローリー・フックのこの歌を聴いてもらいたいと思います。 It's a Beautiful Day という CD の中に入っている無言の石。
この島は鉄の僕を浴びたという、体は引きちぎられ心は引き裂かれ、残された歴史さえ囚われの身となる。追い込まれたどり着いた絶壁の霹靂、無数に飛ぶ花たち後追うつぼみたち、それでも青い空は何も言わずに、ただこの世とも思えぬありさまを記録してる。無言の石を聞かせておくれ、この未来があなたと生き返ろう。何が映っているのか、何が聞こえるのか、笑いたたえ合う狩人たちとそばでおののくあの子との、比べようのない明日を映してる。あなたの噂をこの場所で聞いた、あなたの消息はこの場所で途絶えた。素晴らしき未来を約束して、あなたは無言の石へと姿を変えた。無言の石よ聞かせておくれ、この未来があなたと生き返ろう。未来ですか。
さあ聞いてもらっているのは It's a Beautiful Day というね、ザ・ワルツのボーカリストローリー・クックのソロの7曲入りの CD の中から、あ、5曲入りだったそばかりの無言の石でした。この中にね、あなたと引き換えの未来ですかっていうのを、やっぱりね、 昔戦ってくださった方々がいたから今の日本があるという言い方をする人もいますが、私は私の大切な人がお国を守るためにという名前で死んでいくのは嫌だし、誰かを殺すのも嫌だし、お国って何ですかってね、結局今も国のこの国と国の関係を悪くしたりするのも国の代表であって、私たちは仲良くしようとしてるのにややこしくしてるのは誰ですかと。だからやっぱり人と人の交流をちゃんと大事にしていって、行きたいなと思ってるんですけど、まあそういうね、思いを込めて無言の石っていう曲ね、聞いてもらいました。実はねすごいことがあってね、私車でローリークックさんの歌う、ワルツの20年前のアルバムをずっと聞いてるんですよ。ウトウトっていう CD をね。そしたらね、それを私の車でかけていて、内地からこの高井の座り込みに参加しに来た友達が、これウトウトっていうやつでしょって言って、はなんで知ってんのって言ったら、20年ぐらい前に来た時に、なんかいろんな思い出があるって言って、その日はもうなんかまさかですよ。だってこの人と友達になってまだ何年かだけど、一緒にこうゆっくり話したりとか一緒に移動したりとかしたことなかったんですよ。でしかも私の車でいつもワルツかけてるわけじゃなくて、なんか私の中でシーズンがあってね、かけ始めたらもうずっと聞いてるんですけど、なんかこの前は抜いて、それこそ千葉の辰巳の CD を聞いてて、でこの前ふっとまたなんか、あ、やっぱりワルツまた聞こうと思って差し替えをしたとこだったんですよ。そしたらその前の日には、これそれこそまたヨシトの同級生である私の友達がね、なんか、あ、これワルツでしょって言って、なんでわかるばって、年が一回りぐらい下なんですけど、そしたら僕らの中学校にワルツが来たんですって、恐るべしと思って、もうなんかこんなワルツとか誰ももう今の時代だとあんま知らないんだろうな、普通の私の周りで。その本当に音楽が好きとか前から好きとかじゃない人にわかんね、テレビに出てるわけでもないしと思ってたんだけど、意外とやっぱ意外とっていうか、もうやっぱさすがに根強いファンがねいたり、その子供の時に衝撃を受けてたりとかするんだなと思って、ちょっと嬉しくなったよっていうことで、今日はローリークックのソロのミニアルバム It's a Beautiful Day は、いつも It's a Beautiful 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 Day はなんかかけたけど、今日はちょっと怒りを込めてですね、この無言の石っていう曲、やっぱりね、こう力のある歌っていうのはね、怒り、自分の怒りをこう消化しきれないとかいう時に、歌が自分の力になって、そして怒りをこう消化させてくれる。消化っていうのは火を消すわけじゃなくて、昇る花と書いて、こうなんていうの、高めて、気化させることによってますます違うところでその私の思いを届けてくれるというようなイメージですね。なのでローリーさん大好きです。はい、ということで、ローリーさんといえば小座なんですけど、実は小座の裏側っていう番組してますかね。もともとウェブ番組で始まったんですけど、その小座の裏側っていうのがね、私の歌う滑り台というユニットも30回目に登場してます。ウェブでも見れますので検索してみてください。で、実はそれがね3周年迎えたということで、8月の2日に、私の大好きなパークアベニューにありますプレイヤーズカフェ、バイケミっていうね、私はケミと呼んでますけど、ケミでそのお祝いイベントがありました。で、その時にまた久しぶりの友達に会ったんです。そう、トリックスターグーニーズって今から聞いてもらうんですけど、そのボーカルとね、ギターのギターというかバンジョー弾いてる男に会ったんですけど、これまた、久しぶりだったしね、どうしてるみたいなお互いにねだったんですけど、こういうね、なんかこうイベントパーティーがあるとすぐね、またみんなと会えるのも嬉しいしね、セッションもした、みんなでセッションしたりとかもあったんですけど、豊かといえばね、僕らは SSD1 って、もう本当に2000年ぐらいのこのインディーズブームの時にね、もう本当バカバンド代表みたいな感じでやってましたけど、ね、やっぱり今もバカバンドだったっていうね。でもなんか豊かどうやら新しい事業を始めたらしいっていう話を最近、うちの近所の T シャツ屋の某テルシーっていうね友達から聞いてっていう、結局あの時からつながってる友達が今もやっぱりなんかやっていて、いつもなんかこうざわざわざわざわ面白いことしてんなっていうので、また元気もらったり、私もなんかね、次の一歩を踏むんでまたやりたいなーなんて思ったりしてるんですけど、ということで今日はトリックスターグーニーズのこの私の友達でカリーって言ってね、また、中野町の方に羊屋っていうね、宿をやっています。その前は小屋十字路のミュージックタウンの向かいにあったんですけど、今はその中野町の方にでやっていますので、聞いてく、そのカリーが作って歌っている曲が入ってるのね。他はユタカが歌ってるんですけど、ここはダンスだけらしいので音には反映されてないそうですよ。ということで、小座の、バカバンドというのは、SSD ほどじゃないですけども、ガチャガチャバンド、トリックスターグーニーズのザ・ベストの中から、シルバー。
行けよ、シルバー。500年前と君は変わらない。行けよ、シルバー。何にも変わらない。 はやめた、泣くのはやめた、泣くのはやめた。空に掲げた君の指先、僕らの行く先を指してるようでした。ありがとう、さよなら、またね、またね、また君に会えるの、とても楽しみにしてるよ。行けよシルバー、500年前と君は変わらない。行けよシルバー、何にも変わらない。泣くのはやめた、泣くのはやめた、泣くのはやめた、泣くのはやめた。大きな声で君が笑っている、笑っている。行けよシルバー、500年前と君は変わらない。行けよシルバー、何にも変わらない。
聞いてもらいましたのは小座の裏側という番組の3周年パーティーで久しぶりにやったトリックスターグーニーズのシルバーという曲でした。さあこれからもね、小座の裏側掘り下げていってほしいと思います。音楽だけじゃなくてね、いろんな食べ物屋さんとかお店とか歴史的なところとかいろんなの掘り下げてるんでね、ぜひ見てみてください。さてさて、今日はね、もうちょっとそろそろ最後の曲に向けて、さっきからチラチラチラチラチーバーな辰巳の話をちょっとしたんですけど、まあ、辰巳と、さっき、去年1曲目にかけて吉藤なんかが、その台湾に行ったよって話したんですけど、なんと辰巳は中国に留学してたので、中国語喋れるんですよ。で、私と一緒に韓国行った時は、韓国語喋りよったんですよ。なんであんた喋れるのって言ったら、なんか、撮ってたらしいよ、授業。多分ちょっと間違った、中国語はどっちかどっちかだったか忘れたけど、どっちか独学で、あの人はすごいペラペラ喋りよる。それで、あのやっぱり辰巳は平和を愛する男ですから、そのまあ、さっき言ったけど、その国と国がね、なんかこうことを荒げようとしても、住民っていうか、その一個人同士は問題ないわけでしょ。本当は国がどうやれね。で、勝手にさ、火花散らしたりしちゃったりしちゃったりしますけど、今ガタガタ言ってる人たちもさ、実際は自分が水際にいるわけじゃないしね。それと、あの、どこかの某東京都知事の人がさ、おじいさんがさ、勝手に買うとか言って金出して、金集めてこの土地を買うとかさ、もうわざわざことを荒立てるような政治家とかさ、国の人がいるじゃない。で、もう私ね、ほんといつもネタで歌うんですけど、集団的自衛権、経済的徴兵制、決めるのは国、行くのは子供、お金払うのは私たちって言ってるんですけど、ほんとね、自分は決めるだけで、自分は痛くも痒くもなくてさ、うへへって武器が売れてお金入ってって思ってるかもしれませんけどね、あの死ぬの私たちやし、そのお金出しての私たちなんで、ね、怒った方がいいですよ、みんな。ほんといい加減にしてよと。で、そのね、沖縄で基地作ってるのも国防がなんだって言ってるけど、よくよくちゃんと勉強してもらったらわかりますけど、別に沖縄である必要もなければ、あの、もう今の時代ですよ。もうそのね、竹槍で付き合ってやるような戦争じゃないわけですから、ポチッとなって押せばもうみんな死ぬんですよ。だからどんな軍備とか何が迎撃とか言ってますけど、もう戦争しないことが一番最善なんです。最善、最も良い。ね、そういうところに、もうちょっとさ、知的動物ですからね、あの、ミサイルとミサイルを投げ合って勝負するみたいな野蛮なことはやめましょう、もう。ということで、怒りを込めてばっかりなんですけど、最後に聞いてもらうのは、千葉なたつみ2曲入りの CD を出したんですね。で、これは実は台湾に持っていくために間に合わせて作ってたみたいなんですけども、で、今度やっとね、沖縄で手に入れる機会があります。8月の13日土曜日、桜坂劇場のホール B で、モーシーっていう人と、チェンヒーっていう、誰も知らんで、私は知らないんだけど、でも絶対面白いわけ。なんかこのね、桜坂劇場でね、野田さんが読んだり、あの、こう、組んでるやつって大体面白い。 のでね、行った方がいいと思いますけども、それのゲストとして千葉なたすみが出るんですけど、だからさっき言ったけど、やっぱね、彼はね、個人的に音楽で人と人がつながって平和を実現していく人だと思ってるので、その、また、片棒を担ぎたい人ね、戦争の片棒を担がず、この平和をつないでいく方に、つながりたい人、ぜひこれでね、ライブ行って、そして CD 買って、やっぱミュージシャンはね、ライブでの収入と CD を売っての収入、それね、収入のためにやってるわけじゃないので、なおさらです。やっぱ作った分のお金はね、ペイしたいし、ますますその、そういった音楽を届けていくにも、どんどん皆さんが買って、ね、どんどん広めてくれることが一番、ミュージシャンの力になりますからね。はい。ということで、聞いてもらうのは、千葉なたつみの、海なりの島って、これまたね、タイトル、ご存知の方はご存知ですけども、戦う芥川賞作家、目取間俊さんのブログの名前が海なりの島からというね、なっております。もう一個見てほしいのはね、あと北上田剛さんっていうね、もうこの人また頭いい人がいるんですわ。もう基地問題がどんだけ馬鹿げてるか、全部解きほ、ほぐされておりますから、もうネトウヨと言われる皆さんもぜひこれ見て、勉強してから文句言った方がいいと思いますよ。このケチつけるのね。お互いに議論する前にどんどん勉強していけばね、とてもいい議論が成立していくと思うんですよ。お金もらってんじゃねえかとかいうレベルの低い話してないでですね、ちゃんと勉強してお互いにそれを丁寧に議論を重ねていくことが未来を探していくことと思いますから、しっかり勉強しましょうみんなで。ということで、海なりの島っていうね、曲とサンっていうね、のどちらもうちの口で歌っているんですが、大役なども後でまたね、歌詞カードに書いてあるのかなあると思いますので見てみてください。じゃあ海なりの島タイトルチューン聞いてください。
生闇
新しい2曲入りの CD です。みんなりの島というねタイトルチューン聞いてもらってます。まあ、ざっくり読むと、沖縄戦が終わって長らく経ち今は平和だと言うけれど、島中金網が張り巡らされて今も続いているよ米軍統治。 っていうね、そういった内容の歌になっております。ぜひ、8月13日、もうこの番組聞いてる時には終わってるかもしれませんけど、まあ、ここそこね、タイミングもありますし、ネットでも販売できるんじゃないかと思いますので、ぜひ聞いてください。知花辰美の海鳴りの島という CD 紹介しました。またね、今日はまたピラツカ暦にもそれ載ってますんで、ぜひ皆さんの近くの、沖縄料理店とか、沖縄関連のショップなどに置いてあります、無料のフリーペーパーでおかしいね。ピラツカ暦、アプリもありますからね、ご参照ください。8月はお盆もあります。内地のお盆は13日から15日、沖縄のお盆は今年は15から17日、さらに言うと、上関原発の対岸にあたる岩井島の関前の年にあたります。私4年に1回しかないということで、2012年にいて、もう4年が経つんですね。これが16日からっていうことなんでね、もう本当あちこち、いろんな行事がありますけど、みんな怪我もなくね、熱射病なんかもないように、気をつけて、いい夏を過ごしていきたいと思いますね。それから高江のこと関心を持ってぜひ注目してください。 IWJ 沖縄で私も中継などで、あと記事もありますのでね、 IWJ でチェックしてもらってもいいし、いろんなところで高江でハッシュタグ調べて今何が起きているのか見ていただきたいと思います。お相手は KEN にこのもの子健康でした。またね。まだ見ぬ明日の物語作ろう。夜空を舞うシャー